スイートポッドキャスティング、ハンクララネ、ゴラッソーゴラッソーゴラッソゴラッソ大阪ゴラッソー。いやー、もうタイトルコールもちゃんと言わないまんまね、このゴラッソですわ。はい、MC 本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。日本対コロンビア、かなり壮絶なゲームでしたね。はい、ゴラッソですよ。はい、大阪ゴラッソ半端ないなんてね、あの各方面で言われてますけども、はい、まあ勝っちゃいましたね。はい、その日ね、こう練習をちょっと早く上がりまして、こう選手のみんなも一緒に応援、お家で応援してねっていうことで、日本代表のゲームを見てたわけですけども、まあ、僕はあのそのチームスタッフと、3人ですね、3人で僕ん家で見てたんですけど、まあサッカー談義が止まらん、はい、止まらないわけですよね。あの解説が岡田武史監督、僕の敬愛する岡田武史監督だったんですけど、岡田武史監督の、ね、声なんか全然聞こえない、はい、そんな風に盛り上がったんですけど、まあなかなか、いろいろあったなと思います、あの90分の中で。はい、まあ庄司源というね、ディフェンダーの、背番号3番かな、あの唯一の、鹿島アントラーズという国内 J リーガーの、選手がものすごい海外からね、こう評価されてる、はい、なかなかこう嬉しいことだなと思いますよ。はい、このなんて言うんですか、あの日本のサッカー、日本の J リーグ、 J リーガーがこう世界に認められたというか、いう感じですね。はい、あの古くはガンバ大阪の遠藤康人選手が、なぜあなたはこんな上手なのに海外に行かなかったんですかっていう質問があったんですけど、その時にですね、遠藤選手は、J リーグ、日本の J リーグ国内でも世界に戦えるっていうことを証明するためっていうようなね、ことを言って、ましたけどね。はい、まあまあいろいろこう思うことはあるんですけど、本当ね、残念なこともありましたよね。これ毎回そうなんですけど、スクランブル交差点のあれあるじゃないですか。あれさ、ほんとやめてほしい。ね、あの、阪神ファンが道頓堀に飛び込むみたいな感じのあれあるじゃないですか。ほんとさ、悪口これから言います。本マッチこれから悪口言います。聞きたくない人は、あれ、スキップしてください。あのさ、バカでしょ？痴漢行為するやつとか。ほんとさ、ああいうので、こう、サッカーの品格みたいなのが落ちちゃう気がするんですよね。はい。表参道ハイタッチがね、パイタッチなんみたいなこと言われてますけど、ほんとさ、バカでしょ。うん。いや、ほんとね、そもそも、そういうバカなことしちゃうやつがバカ。ほんとに。ほんと、捕まればいいと思ってますからね。で、ま、一番悪いのは、男。うん、男が悪い。で、女性の方もね、行かないで。本当に。すごいサッカー応援ね、サッカーが好きでね、こう、日本代表を応援したいんだっていう気持ちは、本当に、僕、日本代表の関係者でも何でもないけど、一サッカー人として嬉しいんですけど、嬉しいんですけど、確実に被害に遭います。やめてよ、本当。女性の方もね、ほんと、ダメですって言っちゃう。うん、バカな連中多いんで。うん。だからね、まあこの配信がされるのが、もうセネガル戦を終えて、第3戦、ポーランド戦の前日の水曜日になりますかね。6月28日に、第3戦の日本対ポーランドがありますから、このハンクララジオを聞いた、女性のリスナーもし、ね、 あ、もうリスナーさんだけじゃない、リスナーさんからもう広げてさ、拡散してさ、言っちゃダメだぞって言いましょう。本当にもうバカだから、ね、もう本当サッカー応援する人たちがみんなああだって思われたら本当残念ね。純粋にサッカーが好きで日本代表を応援したくて、J リーグが好きでヨーロッパのサッカーが好きでっていう人たちの迷惑、本当に本当やめてほしい。だからね、女性の方も本当気をつけてっていうか、もう行かないで。本当半ばそれ目的のやつら絶対いるから、うん、本当にね、ダメ、うん、やめてほしいわ。まあまあ、盛り上がってるのはすごくサッカー人としても嬉しいんですけど、その反面こういうね、卑劣なことが起こってしまうのもまたワールドカップと言ったらワールドカップなんだけど、本当に残念ですね。なんていうか、本当さ、いや、サッカー盛り上げろよと、そういうところじゃないじゃんね。 DJ ポリスなんていうのもね、それでまた有名になってるけど、さ、本当に、うん、ダメよ、うん、ダメダメダメ、ストップ絶対ですよ。はい、まあまあ、まあ、注意喚起も一旦ここで、終えて、まあ今回もこの放送もね、またサッカーの話だらけになっちゃうかもしれませんけども、はい、気をつけて、してください。はい、まあサッカーはね、こう連日連夜、地上波でもサッカーの試合がやってるっていうのは本当幸せなことだなとは思います。はい、今収録日で、あれなんですよ、24日の夕方に今撮ってるんですけど、まあセネガル戦の前ですわ。はい、まあね、いろんなことを言われてますけど、セネガルは強いです、はっきり言って、はっきり言って強いんですけど、日本がコロンビアを破ったように、強いチームが勝つんじゃなくって、勝ったチームが強いので、で、FIFA ランクとかね、こう力の差とかね、いろいろ言われてますけど、試合は0対0から差がない状態から始まりますからね、頑張ってほしいなと思いますけどもね。はい、で、どうかな、まあまあ、そのね、こうサッカー連日連夜録画したのを追いかけて見てるんですけどもね、ようやっと僕録画が日本対コロンビアに追いついたっていう状況です。はい、だからセネガル、ポーランドの試合をね、一回見たいなと思ってたんですけど、ちょっと見れそうにない。そして今日のセネガル戦も夜遅くて見れそうにないというね、非常に、心苦しい、こうやって収録してるんですけど、まあまあ、僕みたいなね、サッカーバカはね、こう、結果知ってても見ますから。はい。はい、日本がね、セネガルと試合して、じゃあ、例えば1対0で勝ったなんて言ったら、決勝トーナメント進出だなんつってね、盛り上がってるニュースをまず見てから、そういう感じになりますよ。その1点誰が取るか分かりませんが、連日ね、ゴールシーンがニュースで流れますけど、そのニュースもまあ見ますよ。ね、見ますけど、サッカーをこう連日連夜、見てますから。はい、ようやっと追いかけてね、見てますけども、まあなかなかこう、やっぱ面白い、うん、やっぱ面白いですけど、うん、まあ日本対コロンビアの話は、もう本当収録日ベースで考えると結構なんつうんですか、こうもう過ぎたことになってしまうんですけども、今はこの現時点でセネガル戦を終えてないので、ちょっとコロンビア戦をね、こう振り返っていきたいと思います。セネガル戦はそうですね、理想は 1-0。はい。1-0 です。はい。勝ってほしいですね。セネガル強いから負けるんじゃないっていうね、言う人が多くいると思います。ね、これね、日本人の悪い癖。ね、なんか負けるでしょって思っとけば、なんか、心のダメージ少ないみたいな風に思ってるじゃないですか。違う違う。うん。強き者をやっつけるために、こう、サッカー、ね、こう、ジャイアントキリングを起こしましょう。 うん。だからね、こう、日本でこう待ってる僕たちがね、こう一生懸命、こう、信じてあげることが大事かなと思います。なんかそういう目に見えないのって、伝わんじゃねえかなって思うっていうのは少し偽善かもしれませんが、届いてほしいっていう願いです。はい。まあ、いろんなスタメン予想とか、いろいろ言われてますけども、まあ、とにかく、90分の中で、相手よりも多くゴールを取る、ね、ボールを奪い、走って、ね、傷だらけになりながら、我々の代表をね、して、日本代表は戦ってるわけですから、まあ、批判もありますよ。ね、賞賛もありますよ。でも、僕らの代表として、一個のボールをね、追いかけてやってくれるわけですから、ね、僕らが信じて、やっていきましょう。はい。ということで、今週のハンクララジオは偽善たっぷりでお送りしています。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールのコーナーでございます。メールをいただいてるんですけど、まあ、いつもの通りね、よくこの番組を聞いてられる方はわかると思いますが、アマンさんからメールいただいてるんですけど、ちょっとね、サッカー関連のメールなので、ちょっと次の本マッチ FC のコーナーで紹介するんで、早速、しりとり、いきたいと思います。前回は、末直さんの、稀に野良犬と鉢合わせの背ですね。また引き続きアマンさんがですね、送ってくださいました。セミシグレ、いいですね。セミシグレ、いいですね。もう言い方なんですけどね、セミシグレ。まだまだセミは、新潟県では鳴いてないですけど、まあもう僕の肌の色はもうこんがり夏色ですわ。はい、びっくりするぐらい、はい、セネガル人かなって言われましたけどね。はいはい、ありがとうございます。続きまして、赤いにどんさんからいただきました。本町さんお疲れ様です。赤いにどんです。ワールドカップ日本では大盛り上がりでしょうか。そうですね、盛り上がってますね。はい。今年はオランダが出られていないのでびっくりするほど盛り上がっていません。僕はサッカーに詳しくないのでいいですが、せっかくなら大祭り騒ぎに参加したかったです。そうなんだ。出ないとやっぱり盛り上がりに欠けんのかな。やっぱサッカー人だけに限定されるのかな、盛り上がってんのは。うん、まあオランダ代表に関しては、ちょっと世代交代に失敗したみたいな報道をされてますけど、僕はオランダ好きなんですけどね。いつもこう、なんかこう、かませ犬みたいな感じの。で、ほんとかわいそうだなと思って。実力はあるんですけど、なんかこう、ギリギリ勝負の女神に微笑んでもらえないっていう感じ。はい。準優勝が2回ですからね。2回だな、2回。うん。オランダ好きですけどね。はい。じゃあ、しりとりを送りますということで。まず一つ目。セーブポイントがなくなって、違う。セーブポイントがなくて寝るに寝れない。どういうこと？田舎をイメージするって、田舎にも都会にもセーブポイントねえから。そろそろ寝ないとダメなのに、セーブポイントがなくてゲームが切れない。田舎ですね。たまにポツンと教会だけある時がありますので、諦めずに探しましょう。ね、田舎にね、セーブポイントもなけりゃ、教会もねえから。面白いですね。もうドラクエのやりすぎですね、これ完全に。はい、ドラクエ続きますよ。二つ目。聖なる祠。いや、聖なる祠もねえから。ゲーム終盤で関わる重要なポイントですが、基本何もない森の中とか小さな島にあるので場所を忘れてしまい苦労します。見つけた時はこれ絶対後で重要なやつだと覚えておかないとと思うんですが、点点点。ゲームのやりすぎですね。はい。で、なんかわかんないけど丸3が飛んで、丸4、 世界の半分をお前にやろう。もうこれ完全に竜王のセリフですからね。これもうドラゴンクエスト1知らない人にはもうどうしようもない。もらえるのは闇の世界の方です。ど田舎です。あ、確かにね。ラダトームとかのね、あの闇の方はきついですよね。はい。いや、最後、世界樹。近くに小さな村はありますが、基本文明とは無縁です。以上、今週は間に合ったかな、収録頑張ってくださいということでありがとうございます。そうですね。ドラクエしすぎですね。はい。世界中なんてね、こう、ドラゴンクエストには欠かせない、こう、重要な、ね、こう、キーパーソンじゃなくて、キーポイントになるのかな。まあ、ちょっと田舎とは全く関係ねえからな。確かにね、もう、エッジが効きすぎて、もう、なんか、もう、急ハンドル切りすぎて、もう、振り落とされてるよね。ということで、もう、一回コールド勝ちで、はい、アマンさんの、セミ、シグレで、いきたいと思います。はい、次はレですね。ラリルレロのレ。レで、しりとりお待ちしております。続いては、本町 FC でございます。メールを送ってくださった皆様、ありがとうございました。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ。番組は墓場のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC ワールドカップスペシャル。はい、このコーナーはですね、サッカー大好きな本マッチが、2018年、ロシアワールドカップについてお話しするコーナーでございます。よろしくお願いいたします。日本対コロンビア、もう視聴率もなかなか多くて見てるた方が、多いのではないかなと思いますし、サッカー興味なくっても試合見てなくってもね、連日こうニュースになって、携帯パッと開いてニュース見れば、日本代表がなんとかこうとか、みたいなこと言われているので、日本がコロンビアに勝ったってことは、リスナーの方は、周知の事実としてお話をさせていただきます。はい。まあ、ざっくりとした試合の流れを説明すると、開始3分で、コロンビアの選手の、反則で、PK というペナルティーキック、ゴール前のね、四角い中で、一人自由にボール蹴っていいよっていうペナルティーキックを得まして、その影響でコロンビアの選手が一人レッドカードを、受け、退場で、そのペナルティーキックを、背番号10番の香川真司選手が決めて1対0とリードする形です。はい。で、その後、前半の中盤ぐらい、後半ぐらいかな、前半の後ろの方、後の方で、日本のファールを、コロンビアの、選手が、フリーキックを、決めて1対1、1対1の同点のまま、ハーフタイムを迎えて後半に行くわけですけども、で後半になって、何分かしたら、コーナーキックから、大迫勇也選手、背番号15番の大迫選手がヘディングシュートを決めるという形ですね。で、その後だったかな、その前だったかに、コロンビアの背番号10番ハメス・ロドリゲスというなかなかイケメンの選手が投入されるんですけども、はい、なんとかその相手コロンビアの選手は10人でしたが、猛攻をしのぎきってタイムアップ、そういう状況のゲームだったわけです。はい。で、試合の流れから、紹介していく、その前にですね、ちょっとお便りをいただいてますので、紹介していきたいと思います。教えて本マッチのコーナーというタイトルで、アマンです。ハンドってレッドカードなんですね。であれば相手の腕に意図的にボールをぶつける作戦はどうですか、ということです。ありがとうございます。そうですね、この開始3分に、 コロンビアの反則があった。これはハンドと呼ばれる反則です。ね、サッカーはね、こう足でボールを、蹴るスポーツなんですけども、手を使っていいのはレフリーとゴールキーパーだけ。もちろんフィールドプレイヤーの、ゴールキーパーじゃない選手も、横の線、タッチラインと呼ばれる横の線から出たボールは、両手でボールを掴んで、投げるという、スローインというプレーがあるんですけども、それ以外は手は基本的には使っちゃない。ならんと。いうルールなんですけど、どういう状況かっていうと、大迫選手が、ボールを奪って、キーパーにシュートしたところ、キーパーがそれをセービングしてですね、弾いたボールを、香川選手がシュートをしたんですけど、コロンビアの選手のシュートブロックの瞬間に相手の手に当たっちゃって、PK、反則、レッドカードっていう状況になりました。はい。確かにね、ハンド自体は、カードが出る場合、出ない場合とあって、で、そのカードが出る場合でも、レッドカードとイエローカードの場合があります。はい。で、今回のコロンビア戦のハンドに関しては、レッドカードだと僕は思ってます。はい。っていうのも、あれはね、こう、決定的ゴールチャンスの阻止みたいなのがあって、あのまま手で触らなかったらゴールに入ってると思います。それを意図的に、こう、手で防いだ、阻止したっていう判定だと思います。まあでも、コロンビアの選手がどういうつもりで、触ってるかはわからないんですけど、まあ、意図的に触ってようが触ってまいが、ゴールに入るであろうボールが、守備側のコロンビア側の、ハンド手で阻止されたという、意味を汲み取ったレッドカードだと思います。で、もしあのまま手に当たって当たったボールがゴールに吸い込まれていたとしたら、あれはイエローカードで退場はなし、そんな感じになるんじゃないかなと思ってます。はい。で、アマンさんが言うように、この、レッドカードが出るんだったら、相手の腕に意図的にボールぶつけるっていう作戦はどうですかということなんですけど、まあ、はっきり言って、ヨーロッパの選手とか、こう、まあ、百戦錬磨の、ね、プロサッカー選手ですから、あのペナルティーボックス、ね、ペナルティーエリアの中で、守備側の反則をしてしまうと、無条件で、無条件でっていうか、まあ、いろんなファウルの種類があるんですけど、PK という、ね、自由にボールをシュートできるチャンスを与えてしまうっていうリスクがあるので、手をね、こう、後ろに、背中の方に組んでシュートブロックする選手もいますし、はい。なんですけど、まあ、ボールぶつければね、まあ、意図的だろうが、なかろうがね、ハンドはね、あのボックスの中でシュートが手にぶつかっちゃうと、かなりの確率でカードが出ると思うし、PK になってしまうんで、作戦としてはありだと思いますけど、そんなね、人間が動かしている腕に狙って当てれるんだったら、ちゃんとシュートすればいいと思います。はい。ね、動いてる腕に当てる技術があるなら、ね、止まってるゴールに、のね、隅っこにスパーンと蹴った方がいいと思いますよ。はい。まあね、それができれば、ものすごい武器になるとは思いますけども。はい。いや、ありがとうございます。こういうね、なんかサッカーでわからないこととかがあったら、メールいただきたいって言ってて、118号で初めて来たっていう感じがして、すごく嬉しいです。はい、ありがとうございます。まあちょっと、そういう10対11というね、なかなかこうサッカーの試合を見る、上で稀なケース。僕なんかはサッカーをね、こう、物心ついた頃からボール蹴って、テレビでサッカーを見て、ね、家でサッカーゲームして、 学校行けばサッカーの話を友達として、放課後になりゃサッカーしてみたいなね、そんなね、サッカー三昧の生活をしてるわけですから、別に10対11が僕にとっては珍しくないんですけど、まあこう、普段サッカーあまり見ない人に関しては、こう、10人相手っていうのがどういう状況かっていうのを分かってないと思うんで、説明しますけど、10人になると、もう圧倒的に不利です。圧倒的に不利。はい、11人の方が圧倒的に有利に変わりますね。はい、なのに日本代表は10人相手に1点返されちゃうみたいなねこともあります。まあそれはね、人間がやってることですから、どんなところでもミスがあって、どんなところでもテクニックがうまいみたいなところがあるので、それはまあいいとして、なぜ10対11なのにこんなに苦戦したかと。ね、いくらコロンビアの選手がどれだけ上手でどれだけ強いからって10人対11でそんな接戦になるかというところですよ。はい、11人、ね、11人の日本は、どういう気持ちでプレーするべきだったか。10人相手だと1人多いですからパス回しはスムーズになるはず。守備も1人多いので楽になるはずでした。はい、ただ、日本代表はそれができませんでしたね。はい、まあ、攻撃に関しては11対11の状況の、まあ、パス回しで1個例題というか、パス回しに関しては、11人の方が人数が多いんでパス回しは楽になるはずなんですけど、僕は逆に11人だからこそ、人数が多いからこそ、ボールの速度を上げてパスの受け手を増やしてやっていかないと10人の相手は打ち崩せないと思ってます。はい、古くは4年前、日本対ギリシャがありましたね。ワールドカップでブラジルだったよね。ギリシャもレッドカードで一人少なかった記憶があります。なのに0対0だった気がする。あれも、まあ、ギリシャに関してはものすごく守備的なチームと有名なんですけど、守備的なチームは、どういう風な攻撃をするかというと、ボールを奪った瞬間にポーンってボール蹴ったり、ものすごい速度でボールを運んで、相手の守備が整う前にゴールを目指す。そういうカウンターと呼ばれる作戦を引くわけです。はい。まあ、守備的重視。はい。で、そんなカウンター作戦が、上手なチームっていうのは、守備が強い。はい。カウンターの精度も高いってことで、守備も強い。そういう感じなんですけど、10人になると圧倒的に攻撃の手数がなくなってしまうので、守備に時間を割かなくてはいけない。だからもう10人になると圧倒的に、守備を固めてカウンター作戦を取るチームがほとんどです。はい、だからこそ日本はパスの速度を上げてパスのサポートの数を増やしてやっていく必要があったんですけど、ペースは変わりませんでしたね。はい、守備が強固になった11人の時よりも10人になったからこそ割り切って守備を固めたコロンビアを打ち崩すパスの速度は出てませんでしたね。はい。そんな中ね、こう、10人だからこそ割り切って、この割り切るっていうことが10人になったチームの強みというか怖いところですよね。割り切って守備するし、割り切ってカウンター攻撃を仕掛けてくるんで、こう、目指すのが一個なんで、こう、全員の共通認識とか、そういうのが研ぎ澄まされる感じはありますよね。はい。で、コロンビアに関してはね、ファルカオという有名なフォワードの選手がいて、この選手がすごいんですよね。人数少ないのに、ポンポンシュート打ってさ、なんでシュートさせるかねって思ってたんですけど。まあ、守備に関してはそんな感じの、ね、人数多いからこそ、相手のカウンターをね、こうバシバシッと阻止しなきゃいけないんですけど、中盤の戻りが遅かったり、相手の寄せが弱かったりね、こうバイタルと呼ばれる、サッカーコート横に、 眺めて、真ん中、自分家のゴール前、相手のゴール前、ね、バイタルエリア、要は日本でいうと、川島選手がゴールキーパーやってて、吉田麻也選手、庄司源選手がいる目の前っていうか、そういう守備のゾーンですよね。あのバイタルのところで全然こう寄せれてない、あのアプローチアプローチっつってね、アプローチラジオのお二人はね、もうおなじみですけど、あのアプローチというね、こうボールを持ってる選手に近づく、寄せるっていうのが足りませんでしたね。はい、寄せてはいるんだけどボールをパスされたり、シュートされたり、日本のアプローチがコロンビアの選手にとってアプローチと感じていなかった。だから寄せてるつもりだったんですね。だから点を取られちゃったし、まあ、点を取られたのはフリーキックですけど、やっぱああいうね、こう危険なゾーンでしっかりと守備をできなかった、一歩二歩が足りなかった、そういうことが考えられると僕は思ってます。はい、もう少し、厳しいことを言わせてもらうと、長友佑都選手、背番号5番のね、金髪にして、平愛理さんとご結婚されて、こう、アモーレアモーレなんて人気になってましたけど、長友選手ね、すごく走って、ね、ガソリンが切れないミニバイクだなんてすごい言われてましたけど、ボールを奪うには奪うんですけど、ボールちょっと蹴りすぎね、遠くにボカーンつって。ね、いや、いいっちゃいいんですよ、ゴール。取られてないですからいいんですけど、そのボカーンって蹴っちゃうと、さっき言った通り、さっきは言ってないか、ボカーンって蹴っちゃうとボールが浮いて飛んでって、相手選手と、味方の選手、日本の選手とコロンビアの選手のどっちのボールでもないボールがね、生まれます。まあ、俗に言うルーズボールなんていうね、言い方しますけど、ボールがドカーンって飛んで、ボールが空中で浮いてるボール、これ誰のボール、長友選手が蹴ったボールは誰のボール、味方にしっかり届いてればいいんですけど、誰のでもないボールですよね。そんな 50-50 なボールは蹴らないでね。こっち11人なんだもん、しっかり下で繋ごう。グランドレベルでコロコロ転がしてさ、ね、パスの速度上げてさ、やればいいのに、ドカーンって蹴っちゃって、50-50 のルーズボールがこっちに転べばいいですけど、コロンビアに転ぶ、コロンビアに、転がることも多々ありましたので、ちょっと蹴りすぎね。しっかり下でね、繋ぎたいですよね。はい。だからこの10対11という圧倒的有利なポイントをちゃんと抑えれてなかったんじゃないかなって僕は思ってて。はい。まあそんな中でもね、結果的に 2-1 で勝ってますから。はい。まあちょっとね、守備のことで、厳しいことを言ったようなので、攻撃のところでね、もっともっといいプレーが多くありましたので、ちょっと紹介しようと思うんですけど、やっぱゴラッソ大迫ですよ、ゴラッソ。はい。大迫選手、鹿児島女性だったかな。ね、半端ないって言ってね、よく言われてまして、半端ないっては検索すれば今なんかパパンと出るんじゃないですか。で、この半端ないって僕サッカー人からしたら全然不思議でも流行ることでもないんですけどね。なんか流行語になるんじゃねえかみたいなこと言われてますけど。はい。まあ大迫選手のポストプレーと呼ばれる、くさびっていうプレーがいいですね。大迫選手は決して速度のある選手ではないと思います。ね。日本人の中ではあるかもしれませんが、まあそれをね、こう、一番の売りにしてる選手ではないんですけど、その、大迫選手のポストプレーっていうのはボールを受けて相手から奪われずにね、こうボールを保持するというプレーですね。ポストプレーがどういう利点があるかというとですね、そのボールを持ってる間に相手の守備は強固になりますよね。なる、しかし、その間に味方のプレイヤーがサポートに走る時間を稼ぐ。そういう感じですね。いやー、大迫選手倒れなかったですね。ものすごく強い。ね。アンビリーバブルですよ。はい、ブラボーですね。はい。コロンビアの方も15番のアタッカーが良すぎたなんていう風に書いてた新聞もあったみたいですけど、はい。大迫選手にボールが入って、香川選手、乾選手、原口選手がこう、上がっていく。 こう攻め込む時間が、作れるというのはものすごく良かったと思います。ね、あのヘディングシュートだってね、相手にこうくっつきながらね、精一杯こうジャンプしてね、ものすごく強い、体が強くないとできませんからね。はい、大迫選手はすごかったですね。はい、で柴崎岳選手背番号7番、あの選手はものすごくいい、一番の活躍だったと僕は思ってます。まあ、何がいいか、その11人でボール回しをしている中、速度を上げる場面、速度を上げない場面、臨機応変に対応しなきゃいけないわけですよ。で、急いで相手の守備が整う前に逆にこちらがカウンターを仕掛けるような場面もあったし、そうじゃなくて遅行、ね、遅い攻撃、ね、遅行をする場面はしっかりとパスをね、ゆっくりにして、味方のね、ポジションを整えながら、ね、緻密にパス回しをしていくという、その速度を上げる、速度を下げる、みたいな、ね、のが、ボランチ、ね、舵取り役、ね、攻撃も守備もボランチ次第、舵取り次第、っていうようなことをよく言われてますけども、そんな柴崎選手は、すごく良かったですね。で、何が一番良かったかっていうと、ボールを持っていない時間がものすごく良い。ものすごく良いですね。後半から、本田選手が、ピッチに入ってきまして、本田選手と右サイドでパス交換、酒井宏樹選手とパス交換、柴崎岳選手がボールを持ってない時間、味方の選手がボールを持ってます、ね、酒井宏樹選手、本田選手、香川選手持っていた時に、常にパスコース、ボールを持ってる人から柴崎選手へのパスはつながる状態にありました。要は、柴崎選手は自分以外の10人のサポートを常にしていたということです。はい。つまり、常に2人組で突破を狙えた、ボール保持ができた状態を作っていたのは柴崎選手でしたね。はい。これ、伝わってんのかな？いや、ボール持ってない選手ってね、同じ青いユニフォーム着てるから、分かりづらいとは思うんですけど、この柴崎選手のサポート力っていうのはものすごく良かったですね。はい。まあ途中でちょっと足痛めてすごい心配だったんですけど、この柴崎選手のサポート力、これが、コロンビア戦の一番、勝った要因の一つだと僕は思ってます。もうもちろん大迫選手のゴラッソもすごかったんですけど、僕は、この、サッカー知ってる人にはわかるけど、知らない人にはわからない、柴崎選手のサポート力っていうところを、僕はすごく評価しています。はい。あともう一つ、はですね、この、乾隆選手というね、安高校のセクシーフットボールを兼任してた、何番だっけ ?14 番かな ?14 番で左サイドでボール持ってた、なかなか小柄でね、茶髪の選手なんですけど、まあ攻撃的にもっともっとプレーする時間があればいいなって思った反面ですね、乾選手の献身的な、守備、これはものすごかったですね。もう超ボール奪ってました。やっぱりこう相手のボールを奪うっていうのはこう相手が攻撃できないわけですから、攻撃は最大の防御なんてよく言いますけど、相手がボール持ってないってことはもう攻撃できないわけですからね。こっちがボール持ってる攻撃の時間は相手は攻撃できないわけですから、相手からボールを奪う、これはもうやっぱ攻撃的にね、いいですよね。こう、ボールを奪って攻撃するわけですから。だから、こう、乾選手の献身的な守備っていうのは、めちゃくちゃボールを奪っていたので、僕も自分のサッカーチームの選手たちによく言いますけど、守備っていうのは攻撃なんだっつってわけわかんないこと言って。つまり、守備イコールボールを奪う。いいですか？ここまで。守備っていうのは相手からボールを奪うという作業です。もちろんゴールを守るという、ポイントもありますけど、まずはボールを奪うっていうところを目指します。ボールを奪うっていうのは、我々がゴールを奪うために必要なボールを奪うという作業になりますから、いわば攻撃なんです。守備、ボールを奪う、ボールを奪うっていうのは攻撃。だから攻撃的に守備しようぜって僕は選手たちに言うんですけど、それを乾選手はものすごく体現してくれたかなと僕は思ってます。はい。 なかなかね、こう小柄ではありながらこうタイミングを見てね、スパンとスタートダッシュ切ってパスカットしたり、ちっちゃい体ながらも相手のね懐に入ってボールを奪ったり、ものすごく良かったですね。ただやっぱり攻撃的な選手ね、ボールを持ってドリブルするっていうのが得意な選手なので、なるべくこう守備に時間を割かない方がいいのはいいんですけどね、本当は。まあでもね、そのおかげで勝ってますから日本は。はい。だからね、乾選手の攻撃の時間が守備の時間に割かれてしまったのは、しょうがないけども良かったですね。はい。で、ハメス・ロドリゲス選手というね、コロンビアでは絶対的エースの選手がコートに入ってきたっていうのも、勝因の、日本の勝因の一つですね。絶対的エースが入ってきたにもかかわらず、なぜ日本の攻撃がスムーズになったか、それはハメス・ロドリゲス選手が守備を全然できなかったからですよね。はい。ただでさえ10人なのにね、守備できない選手が入ってきちゃうね、確かに攻撃力は上がったかもしれないけど、守備できないからボール奪えない、日本がずっとボール持ってる、守備するしかない、でもハメス・ロドリゲスが入ったから守備する人数が少ない、ボール奪えない、そういう悪循環が生まれましたね。はい。ハメス・ロドリゲス選手というのはものすごく攻撃力がある選手なんですけども、なんか怪我したかなんかでものすごくコンディションが悪くて、すごいこう治療に時間がかかったのか、ちょっと体が出来上がってない、ものすごくこう重たく感じませんでしたか。なんかこう走るにもスプリントするにもものすごく重たくって、そんな中で後半ハメス・ロドリゲスの前にボールが転がってきて、もうペナルティーボックスの中、シュート、どうしようどうしよう、スライディングタックルでなんとかコーナーキックに弾き出しましたね。そのスライディングしたのはゴラッソ大迫ですよ。はい。大迫選手があそこまで戻ってスライディングタックルをする、ものすごくこうなんと言いましょうか、感慨深いゲームでしたね。攻撃の選手がものすごく守備をして、守備の選手がものすごく守備をして、相手10人なのにパスがうまく回らない、速度も上がらない、なんとなくこううまくいかないもんだなサッカーってのはっていうことを思いましたね、僕は。はい。なんかこう、まあでも勝てば冠軍ですよ。はい。強いチームが勝つんじゃない、勝ったチームが強いんだ、昔のね、ドイツ、西ドイツ代表のベッケンバウアーが言ってましたけども、はい、そうですよ、 FIFA ランクとか関係ないですから、はい、勝ったやつが強いね、次やったら勝てないかもしれない、でもこのワールドカップの第一戦本番で勝つ、これが素晴らしい。まあ引き続きね、もうこの放送が、されてる頃にはセネガル戦を終えてポーランド戦のギリギリ前ですが、こんな感じでコロンビア戦の、マッチレビューを、終わりたいなと思います。だから日本が弱い、アジアが弱いなんて言われてますけど、本当にこれだけは言いたい、ね、今までの戦歴は関係なくって0対0でゲームはスタートするんだよ、これだけは言いたいですね。はい。どうですか？ブラジルがいくら強いからったって、ね？引き分けちゃったでしょ？コスタリカには勝ったけど、全然うまくいかないよね。ドイツだってそう。アルゼンチンだって今超ピンチですよ。ね？この12、24日の日曜日には超ピンチ。今までの結果、ね、選手の、経歴関係ない。ピッチに立ってる11人が、しっかりと闘志を燃やして、戦った結果が全て。ね。日本の選手が勝つかもしれないし、負けるかもしれない。勝ってほしいという願いだけを込めて、この本町 FC を終えたいと思います。はい。マッチプレビューなかなか疲れますけども。結構喋ったな。30分近く喋ってるわ。まあ、これがものすごくサッカー知ってる人には うなずいてくれたら嬉しいし、でも賛否両論あると思いますが、サッカー知らない人には、ああ、本マッチはこういう風に感じてたんだなっていうのを、思ってくれればいいかなと思ってます。長々ご視聴ありがとうございました。本マッチ FC、試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、ふつおた、募集しております。でふつおたの中でも、今しりとりっていう、日本には古くから伝わる遊びがありますわな。それをやっております。テーマは田舎をイメージするものしりとり。今回はせで始まりまして、セミしぐれ、次はれから、しりとりを送っていただきたいなと思います。はい、ラリルレロのレですね。はい、それと、本町 FC、サッカーのコーナーがありますので、サッカーにまつわる何か、話、疑問感想などなどあれば、送っていただきたいなと思います。はい、それと今週はお休みさせていただきましたが、スイートポットマッチングというコーナーがあります。ポッドキャスト番組を、紹介することを主にした、コーナーなんですけど、ポッドキャスター、配信者の方、リスナーの方からこんな番組あるよとか、こんな番組やってますよとか、僕なんかでよければ、紹介させていただきますので、はい、どしどしメールいただきたいなと思っております。はい、まあなかなか本町 FC で喋ったので、もう喉カラカラなんで、エンディングはスパッとやめたいなと思うんですけども、サッカーとは全く関係ない話を一つ、私ですね、ゴミ収集の仕事をしております。はい、そんな中ですね、ちょっと結構前ですけど、ゴミ袋ちゃんと縛ってねっていう話をしたんですよ。はい、ゴミ袋開いたままだとね、非常に我々ちょっと仕事しづらいので、1回2回結ぶだけでいいっす。ギュッと結んでくださいね。それともう一つ、ゴミ業界でですね、ゴミ業界ゴミ屋さん業界でちょっと問題というか、ちょっと事故があったんですよ。はい、交通事故とかそういうんじゃなくって、作業員が手を怪我してしまったというのがありました。はい、それはなんでかっていうと、ゴミ袋の中にね、こう、竹串が入ってたんですね。竹串、まあ、あれですよ、焼き鳥の串みたいなやつ。僕も実際は見てないですけど、ニュースっていうか、こう、情報が入ってきただけなんで、それをゴミ箱に裸で竹串が入ってたもんですから、ゴミ袋をギュッとちっちゃくまとめた時に、なっちまったわけですよ。手に、竹串が、あれしちゃったみたいで、怪我をされた方がいて、もちろん命に別状はないんですけど、想像したでしょ？痛いでしょ？そういうことがあったので、竹串とか、爪楊枝とか、そういうのを捨てる場合はですね、何かに包んでくれとまでは言いません。言わないので、ちょっと先っちょ折るとか、爪楊枝だったらね、こう、半分に折るぐらい、竹串でも半分に折るぐらい、そんぐらいでいいっす。ちょっとちっちゃくしてもらえたら、こういう事故も減るのかなって思ってます。はい。僕らもね、もちろん注意しながらね、ゴミ袋見てるんですけど、注意しててもね、そういう事故がありますので、本町から、一つお願いです。袋をちゃんと縛ること、竹串、爪楊枝のような鋭利なものがあったときは、ちょっとだけコンパクトに、してほしいなって思ってます。 はい、サッカーから全く関係ない話、現場からは以上です。はい、まあね、いろいろこう工夫してね、ゴミを捨ててくれる方がいるんですけど、まあ、そういうことがあったよっていうことをね、怪我する方も嫌ですし、怪我させちゃった方はね、全く関係ないです。知らんよ、そんなんってなるんですけど、怪我人の少ない世の中になればなと思っております。はい。はい、偽善たっぷりの放送になりましたね。はい、フラグ回収ですわ。はい。はい、この配信が、された翌日にポーランド戦がありますから、はい、またみんなで一生懸命応援しましょうよ。はい。ポーランド、どうだろうな。僕はもうセネガルに 1-0 で勝ってる計算でいるんで、 1-0 で勝って決勝トーナメント進出を決めて、ポーランドと 1-1 のドロー、これとこんな感じだと思いますよ。はい、まあ賛否両論あると思いますが、ね、ワールドカップが盛り上がっていれば僕はそれで OK。 はい、まあ卑劣なやつもいますから、女性の方はね気をつけていただきたいなと思います。はい、結構こう本町 FC がボリュームたっぷりなんで、サッカーちんぷんかんぷんな人には苦しい放送になったかもしれませんが、ワールドカップ期間中はちょっと本当に申し訳ない。はい、そんな感じです。ということで今週のハンクララジオはおしまいにしたいと思います。また会いましょう。さよなら、バイバイ。